私たちは飲み食いしようではないか、明日もわからぬ命なのだ。人生の虚無虚しさ、人間の最後は死によって終わることから来ているわけでありまして、それで人々はですね、快楽主義に刹那的な生き方に向かったのでありますね。その結果は本当に虚しさです。虚しさです。彼らの全てを死が支配しています。死がまさに彼らの勝利者だったということです。そのことをパウロはここで言っているわけですね。まさに死の棘であります。死が支配してたんです。やっぱり死んじゃうんだ、結局は死んじゃうんだ。本当に彼らの人生の喜びも楽しみも全部ですね、奪っていたわけでありますね。死の棘というふうにパウロはここで言い方をしておりますね。死の棘。死の棘って何でしょうか。なぜ死は不気味で人々に恐れられるんでしょうかね。一つは、それはこの死が、私たちが自分が死ねばです。自分が死ぬということを考えるときにですね、やはり一つ不安なことが、自分の今生きているという自分の存在というものがね、どうなるんだろうかという話ですよ。死んだら終わりだと、消えちゃうんだと、無になるんだと、自分が今生きているという自分の存在が全くパーッと失われてしまうんだろうか、消えてなくなるんだろうかと思った時、それは誠に不可解なことであります。今自分が確かに自分の意識のもとで自分で感じて人と話して自分が考えて決断を下して生きているという、このリアルな自分自身の存在が人ともにかき消えてしまう。考えられないです、そのこと。あるいは愛する相手がいてですね、本当に親しい身近なその愛の中でこの信頼関係を保っている。で、この人がいるから自分が生きておられる。この人のいない人生は自分には考えられないってぐらいのですね、愛し合っている夫婦がいるとしたならばね、その相手がですね、急にいなくなる。あるいは本当に自分の抱えているこの子供がいなくなるといったときに、私たちはその存在が消えてしまうなんてことはちょっと考えられないですね。悲しいですね。これは一つの死の棘でありましょう。人間が死ぬということはよく言いますように、人間の死には3つの死がある。一つは他人の死ですね。道を走っていたら、あのなんとかのセレマとかなんとかメモリーだとか、誰だが亡くなったっていうね、葬儀の看板がよく見ますよね。あ、誰かが死んだんだな、あ、同じ名前の人やとかですね。だからもうこれは他人の死でありまして、私にとっては何でもない。人間は死ぬのは当たり前のことなんですね。何とも感じません。だけども他人の死だけじゃなくて、これ身内の死となりますと、これはとんでもない話であります。辛い悲しいことであります。本当にこのまだこれからだという人が突然捉えた時にですね、本当にそこには悲しみだけじゃなくて怒りや憤りさえ、どうしてなのか、どうして彼は亡くなったのか、死んだのか、ね、怒りや憤りだってありますよ。辛いことであります。神様にね、恨みを言いますよ。これが身内の死であります。辛いことです、悲しいことです。そしてもう一つは、最後に来るのが自分の死ですよね。これは、今までは人のことだと思いにし、この自分のことだったらこいつはたまらんというですね、十返舎一九という人が今日から歌ったんですけど、本当によく庶民の心を表しているわけですが、こいつはたまらんですよ。死の棘なんです。だけどもね、死が不気味で訳がわからなくて、 本当にこの愛するものを奪ってしまうということにおいてですね、それは私にとって本当にこの辛いことであり、痛みであり、恐れでありますけれども、しかし本当に死が私にとって恐れであるというのは何ですか。それはパウロがここで言っているように、死の峠は罪であるからなんです。罪の結果として私たちは死と第二の死、裁きのことです。これを私たちは経験するという、そのことが峠なんですよ。最大の罪なんです。その罪に対する神の裁きが死ぬという、まさにそのことだから恐ろしいわけですね。それが罪の富の最大の恐ろしさです。厳しさですね。ここで使われているトゲという言葉はですね、このちょっと手に刺さったトゲとか、その小さなものということじゃなくてですね、これは牛や馬を追いかけるこの先端が鋭利に尖ったところの鉄の棒のことだそうですね。非常に強力なものでありますね。これで物理と一つ消さればですね、もう私たち人間のひとたまりもない死んでしまうという、そういう鋭い道具だったようであります。これがトゲ、ここで使われているトゲ。私たちの罪にはそのような恐るべき力があるんだということをパロ言ってます。そして誰もこのトゲ、罪から逃れない。そして罪の結果である死からも私たちは逃れられないのだと。こう言ってるわけですね。このトゲを私たちは突きつけられている。しかし、感謝でありますが、キリストはこの十字架と二つを通してですね、罪と死が持っていた棘を完全に抜いてくださったという、それがパウロがここで言っていることなんです。キリストによってこの棘は抜かれてしまった。キリストにあるものはこの棘を抜いていただいたんだ。だから死はやがて来ますけども、しかし死の棘をもう抜き去られている。恐れる必要ないということですね。これが復活がもたらす私に対する恵みなんですね。ある日、お父さんと女の子が田舎道を車で走っておったのでありますね。夏の暑い日でありまして、窓いっぱい開けて風を入れて走っておりました。そこに突然ですね、大きなスズメバチが窓から一匹飛び込んできたんです。このスズメバチの針の毒は非常に強烈でありますね。もう小さな女の子がですね、この蜂に刺されたらもう最後であります。呼吸困難に陥りですね、やがて意識も薄れてですね、死に至るということでありますが、女の子は蜂を追い払おうとしてもう叫ぶ、暴れるわ、でも車の中パニックになりました。お父さんはすぐ急ブレーキをかけて車を止めました。そして女の子をしっかりと抱き寄せ、女の子の暴れる手を押さえて、それからなんとですね、蜂に向かって手を伸ばしたの。そしてその恐ろしい蜂をムンズと掴んだ。その時に蜂は鋭い針でお父さんの手を刺しました。お父さんはそれに構わずその蜂を窓の外に放り投げたんです。蜂は飛んでいってしまいました。女の子は恐ろしさに泣きじゃくっていましたけれども、お父さんは優しく女の子を腕に抱き抱いて言いました。もう大丈夫だよ、蜂の棘はお父さんが奪ったから。皆さん、パウロが言いたいことはそういうことです。死の棘はどこにあるのか。死の現実は消えていません。私たちにとってもそうですよ。私たちはやがて死にます。そこにあります。死は私たちに急に襲いかかってくるかもしれません。死がなくなったわけではありませんから、私たちも必ず地上の生涯を終えて、やがて必ず死を迎えるわけでありますね。しかし、 イエス様はご自分の十字架の死をもってこの死の棘を奪ってくださいました。